はようございます。聖書と福音の時間です。新しい年を迎えてもう10日、新年という感じは少しずつ薄れていきます。新しさとはそういうものかもしれませんね。でも聖書の中に、外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされますとあります。その秘訣、聖書が語る希望、キリストの福音を今日も皆様にお伝えします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、一枚の紙はそれだけでは遠くに飛ばすことはできませんね。でも一枚の紙を何度か折って紙飛行機の形にすると、遥か彼方にまで飛ばすことができますね。物が形を変えただけで以前にはできなかったことができるようになるということに、私はなんだか不思議を感じます。そしてこれは人間にも当てはまるのではないかと思ったんです。人間は物理的に形を変えることはできません。しかし人生における態度を変えることはできると思うのです。態度が変わると見方が変わります。見方が変わると行動も変わります。行動が変わると人生そのものも変わっていくに違いないのです。聖書は神から離れた人間が神のもとに変えるように態度の転換を進めています。そして神のもとに立ち返る呼びかけのメッセージを福音と呼んでいるのです。今日はそんな聖書の一部をご紹介いたしましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ここに三つの偉大な事実が宣言されています。第一に、神は私たちがまだ罪人であった時に、私たちを愛してくださったということです。ある若手芸人がコメディアン目指して、とある劇団に入ったそうです。ところが彼は極度の上がり症で、本番になると覚えたセリフをみんな忘れてしまうんです。しかも根が気真面目なので、一度失敗するとなかなか立ち直れないのです。歌を歌わせてみるとひどい音痴で、これも使い物にはなりません。ダンスをやらせるとリズム感がなく、一人で全体の足を引っ張るんです。劇団の方も3ヶ月の間様子を見るんですが、どうにも進歩がありません。とうとう劇団の演出家が彼を呼び出して通告するのです。君はこの世界に向いてない、君には才能がなさすぎる、やめるんだったら早い方がいい、今なら人生はやり直しが効くんだから。素直な彼はその一言で納得してしまい、最終的な責任者で自分の師匠でもある劇団の団長のところに行って辞めますと言うんです。すると団長は言いました。演出家の先生の意見はちょっと横へ置いといて、君自身はどうしたいのか。はい、僕はあと3ヶ月続けてみたいです。それでもダメだったら諦めがつきます。わかった、ちょっと待ってなさい。というが早いか、団長は演出家のところに行って首宣告を撤回させるんですね。それでその若手芸人はとうとう辞めずにそのまま続けることになったんです。後日彼が演出家に聞くと、師匠の取りなしが聞いたんだそうです。確かにあいつは才能はない。何をやらしてもとろい。しかしただ一つ、返事が気持ちいい。何か言ったら、はいーというあの返事だけは何回聞いても気分がいい。だからあの返事のためだけの理由でいいから置いてやってくれないか。若手芸人は大変感動します。すると演出家が続けてこう言ったのです。この世界で一番大事なのは才能があるかないかとか、うまい下手じゃない。そんなのは2番目3番目のことだ。 一番大切なのは、トップの人に愛されることだ。一番上の人から引き上げてあげたいと思ってもらうことだ。君にはそう思わせる何かがあるんだから、きっと一人前の芸人になれるはずだ。だからやめずに続けなさい。この言葉を聞いたとき、彼はその場で嬉し泣きしたそうです。そして何があっても一人前になって、師匠に恩返しをしようと誓ったのです。この芸人は名前を萩本欽一と言います。そう、欽ちゃんですね。起伏の激しい芸能界で彼を支えた原点は師匠の愛とそれに対する音だったのです。ところで劇団のトップに愛されるということが芸能界で大きな力になるということであるなら、この全宇宙のトップに愛されることはもっとすごい一大事ではありませんか？その一大事があなたの身の上に起こっているということをあなたはご存知ですか？この世界を作りになった誠の神様、天地万物の創造主はあなたを愛しておられるのです。欽ちゃんが愛されたのは性格と返事がいいからです。しかし神は私たちがまだ罪人であった時に私たちを愛してくださったのです。第二に、キリストがあなたのために死んでくださったという事実です。全く罪のない唯一の方、イエス・キリストは、今から2000年前、ゴルゴダの丘の十字架にかかって、人からも神からも捨てられ、呪われて死んでくださいました。世界で唯一、罪と全く無関係の方が、なぜ十字架という究極の処刑方法で殺されなければならなかったのでしょう。罪と全く無関係の方でなければ、罪人の身代わりになることはできないからです。自分自身が借金まみれの人は、他の人の借金返済を助けることなどできません。全く借金がない、それだけではなく、金持ちの人だけが他の人の借金返済を助けることができるのです。罪という負債が一つもないキリストだけが罪でがんじがらめになった私たちの身代わりになることがおできになるのです。そしてキリストの身代わりの死と三日目の復活によって私たちは罪許され神の前に恐れなく立つことができるこの救いが完成したのです。第三に、キリストを救い主として受け入れる者は、過去にどのような罪があっても、その罪が許され、永遠の命を持ち、天国に入る資格を得るのです。スペインにルイス・デ・モヤというクリスチャンがいます。彼は37歳の時、交通事故に遭い、首から下が動かなくなってしまいます。以来、車椅子での生活ですが、伝道活動を一切やめません。首を動かしてカーソルを移動させ、息の力でクリックできる特殊なパソコンを使い、本を出版しているのです。また大学の教壇に立って、堂々たる講義を若者たちにしています。そしてテレビに出演し、多くの人々に、生きていく勇気と励ましを与えているのです。彼は事故に遭う前よりもさらに大胆に精力的に活動を続けているのです。そんなルイスさんにある人が尋ねました。事故で体が不自由なのにどうしてそんなに明るく生き生きとしていられるんですか？ルイスさんの答えはこうです。怪我をして失ったものは確かにあります。でもね、それは億万長者が1000円落としたようなもんです。体が不自由になったことを1000円程度の損失と思わせる彼の資産とは一体何でしょう？イエス・キリストにある永遠の命なのです。キリストを信じる者はやがてキリストが再び来られる時には病むことも老いることも死ぬことすらもない完全な体に変えられ、キリストと共に永遠に世界を統治することを知っているのです。 いかがでしょう。あなたもイエス・キリストを救い主として受け入れ、朽ちない望みに生きるものとなっていただきたいのです。どうぞ心からこの救いを受けることをお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。